川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。今回はポッドキャスト特別編になります。 IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が毎月どこかの国に自ら行き、自らの目でその国の不動産を見極める、その市川隆久が今回はリスナーの皆様に海外不動産投資で本当に気をつけなければならないことは何かということをじっくり語っていただきます。それでは市川さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、市川隆久です。今回ですね、特別編ということで、ちょっと時間をですね、通常の収録だと、まあ、10分から15分ぐらいの間なんですけども、はい、まあ、もうちょっと長くですね、質問に答えるというよりも、ちょっと私が最近この仕事をやってていろいろ気になることなんかありましてね、で、まあ、投資家の方々に対して言っておきたいことをですね、ちょっと語りたいなと、
はい、
語りたいって言ってもね、こう会話形式でいきますから。
そうですね、よろしくお願いします。はい、します。
で、今回のね、一応タイトルなんですけど、
はい、
ちょっと私読み上げてもいいですかね。
はい、
海外不動産で、海外不動産投資で本当に気をつけなければならないことは何ですかということにちょっとしております。はい、で、なんでこんな話をするかっていうと、まあ、海外不動産っていうのってセミナーとかですね、まあ、割と頻繁に行われてますねと。
はい、
で、エリア的に言うと、まあ、東南アジアが一つの、まあ、くくりというかですね、新興国東南アジアっていうのがありますと。で、最近ね、アメリカとかヨーロッパとか、まあ、オーストラリアとか、
はい、
まあ、いわゆる先進国と呼ばれる国の海外不動産のセミナーというものも、ここのどうかな、この半年ぐらいかな、一気に増えてきたんですね。
はい、増えてるんですね。
増えてます、増えてます。で、東南アジアのセミナーは、はい、まあ、相変わらずやってはいますけど、増えてはいない。
それはなぜなんですかね。
あ、いい質問ですね。
はい、
ね、売れなくなってるんですよ。
わかりやすく。そうなんですね。
そうそう、売れなくなってるっていうかですね、で、売れなくなってるんですね。だからセミナーやっても売れないからやらないというパターン
なんですよ。あ、なるほど。
で、じゃあなんでね、それがセミナーやっても売れないかというと、買っても投資に見合わないっていうことがだんだん分かってきてるというかですね、うん、で、これね、ちょっとまあ深いかどうか分からないんだけども、
はい、
まあ、日本の不動産投資って、まあ、一回りょうこちゃんにちょっと仕組みの話をすると、例えばアパート買います。で、それが1億円するとします。
はい、
で、まあ、10部屋ありますと。で、年間の家賃が、80万入ってきますと。1億に対して80万で800万ですね。
はい、
800万入ってくるとすると、そうすると、1億割る、まあ、8割る1億かという、800割る1億ってことでいうと 0.8、はい、あ、じゃあ 8% というリターンが返ってくるんですね。はい、まあ、ネット利回りか、グロス利回りかってちょっと置いといて、そんなイメージですね。で、日本の場合は、その 8% っていうのが今、ここに来て不動産の価格が、ここに来てこの 2,3 年かなりもう日本の不動産も上がってきちゃったので。
上がってきてるんですね。
上がってる。やっぱりね、アベノミクスで株価も上がったじゃないですか。はい、それで、みんな不動産投資というものをするようになった。で、もう一つは金利が安い。で、日本の場合はかなりアパート融資に対して積極的な銀行が多かった。まあ、ちょっとここに来て、はい、今年に入って締め始めてるんだけど。
あ、また変わってきてるんですね。
そうそうそう。なんでかというと、これも高くなってくると、このさっき言った同じ800万の、うん、収入を得るために1億円で買えてたのが1億3000万とか1億5000万ぐらいに仮に上がっちゃうと、パーセンテージが落ちちゃうじゃないですか。
はい、
6% とかね。で、そうなってくると、まあ、金利、借りる金利はね、まあ、1% とか 2% とか、すごい安い金利で借りてるから、結果的には収益的には成り立つんだけども、まあ、でも、物件によったり、エリアによったりすると、日本の場合の課題っていうのは、
はい、
空き部屋が多いんですよ。要は人口減ってたりして。
あ、前も
言ってたと思うね。だから、はい、なかなかその予定通りの収入が800万入ってくるかどうかが課題なんですよ。で、まあ、それに見合って、もうそれもあるんだけども、安く買ってれば、そうは言っても安く買えれば別にそこら辺は掛け目をして、収入もちょっと安く見とけばいいじゃないですか。
はい、
で、それがなかなか難しくなってきましたと。 でそこでじゃあこのお金どうしましょう、例えば何千万円か持ってる、まあ、株で儲けましたとか FX で、FX 儲けましたとか、今で言うと例えば仮想通貨ってあるでしょ、
はい、
ビットコインとかさ、あんなのものすごく上がってるからね。
あ、そうなんですね。
この半年で5倍とか、
半年で
5倍、まあ非常にリスクのある商品なんで、
あ、なるほど、
あの投資としてそのまま置いといていいかって話になるじゃないですか、
はい、
そうするとそのお金を引き出してもっと安定的なものに投資したいとなるでしょ。そうすると不動産に投資するっていうのは、まあ、理にかなってるわけですよ。全部が全部株とかに投資してたら会社がなくなったら終わるし。
そうですね、
まあ、今ね、あの東芝さんとかね、あれどうなってどうなるか分かんないみたいな、世の中一部上場の株買っときゃいいっていう時代でもないし、
分からないですよね、
うん、ってなると、まあ、そんなようなことをね、あのがしてると、まあ、あの海外どうなんだろうみたいな話になりますと。でじゃあ普通金融商品、日本で、金融商品でさっき言ったように投資してた人も、じゃあ海外の金融商品買えるかっていうと、はい、日本で売っちゃいけないとかいろんな、まあ、決まりもあったり、あと英語を読めなきゃできない、いかないとか、かなり難易度が高くて、
そうですよね、
そう簡単に難しいというのもあって、じゃあ海外不動産の話っていうのが結構セミナーがあったりして入ってきてて、まあ、この5年ぐらい結構それなりにやってて、でまあ、まだね、例えば東南アジアがなんでそのさっき減ったかというと、
はい、
市場が未成熟、要するにまだ、これから国も発展していきます。
これから、
そうそうそうそう、はい、だってまあもう涼子ちゃんまだ若いから、あの東京がいな、まだこれからって時じゃないからね、分かんないかもしれないけど、私が生まれた時はまだまだそのトイレも水洗じゃないしとか、
あ、なるほど、
道もあの舗装してないしとか、
はい、
私埼玉県出身なんだけど、
はい、
まあ、そんな時代だったわけですよ。
あ、分かりやすい例えですね。
そうそうそう、それが、まあ、40年ぐらい経ってもうこれだけ成長するじゃないですか、
はい、
だからまあ今東南アジアの国に行くとざっと言うと30年40年前の日本みたいな話になってて、
あ、なるほど、
うん、それでね、すごくなんていうのかな、これから発展していくから、じゃあ不動産の価格が、どうやって上がっていくかもわからないし、
はい、
ましてですね、その賃貸に出すと、要するに自分で買った家を誰かに貸すと言った時に誰が借りるのかとか、まあ、外国人のそこの赴任してる人、
はい、
だったら日本から例えば、ベトナムのホーチミンに赴任してる、人がいるとするじゃないですか。そういう人たちは家を借りなきゃいけないから、で借りますと。でも会社から補助も出るから、まあ、それなりに高い家賃で借りますと、
はい、
でも地元の人なんかだったら全然値段が、給料も安いから借りられませんと。
そうなんですね、
うん、っていう風になった時に、あのじゃあ賃料がいくらが妥当なのかなっていうのもまだまだ分かんないよ。こういうのが未成熟っていうわけですよ。
あ、なるほど、
うん、だからそういうことが結構、はい、あのだんだんみんなとりあえず1000万ぐらいだったら投資してみようかということで、多分1000万だったら投資してみようかと思う方はですね、1000万しか持ってない方じゃなくて、
はい、あ、そうですね、
まあ、3000万とか、
確かに、
もうちょっと持ってるからそれを一応全部出すわけじゃなくて、
はい、
でまあまあ、不動産買うんだったらでもそのぐらいのお金かかるだろうから、まあ、500万でも1000万でも出してみてっていう方が多くて、それでやってみたけど、まああんまりうまくいってない人が多いですね。
うまくいってない方
が多い多い、まあ、何割かというと感覚で言うと 85% とかっていう風になってきてて、
はい、
そうするとやっぱり売れなくなるじゃないですか。
そうですよね、うん、
でじゃあ値上がりについても、いっぱい物がみんな作っちゃうわけですよ。同じように日本もそうなんだけども、新築マンションをどんどん建てていく、そうすると住む人がいないのにどんどん建ててやったりすると値段がね、上がっていくかどうか分かんない。もちろん給料も上がるし、
はい、
人口も増えてるから不動産の価格が上がる、いわゆるマクロ的な要素とすれば不動産は非常に上がっていくので非常にいいんだけども、それがじゃあいついくらでっていう話については本当にわからないと。でそこがまたね難しいのが、
はい、
それ売ってる人がそこら辺を予測して言ってない、要は売りたいがためにいいことだけ言う。
ああ、いいことだけ、
うん、それはね悪気があってるの場合もあるけど、売ってる人も分かってない、
分か
ってないし、そう、私もフィリピンとの物件売ってたけど、
はい、
まあ、価格についてはよく分かってたけど、例えば工事が遅れるとかね、まあ、思ってもないことが起きるんですよ。
あ、まあ、そうですよね、
やっぱり日本じゃないから、うん、いろいろなことが起きるから、
ね、
でそんなようなことを考えると、ああやっぱりお金失敗したなみたいな話になりますと。でじゃあ今東南アジアのセミナーってどんな風になってきてるかというと、じゃあ最初の何年間か保証しますよと、家賃を、
はい、
っていうようなことをやるんですよ。じゃあつかなくても大丈夫ですよとか言うんだけど、じゃあ本当にそれが貸しててそのお金を保証してくれるのかもわからないというかですね、それが例えば保証が終わった後に、はい、その値段で貸せるかどうかも絶対わからないと。
わからないん
です。だって値段を何パーセント分返しますよっていう分をの半分ぐらいを最初に割高で売っといてね、
はい、
そこから返せばわかんないじゃない。
まあそうですね、う
ん、よくある話でお金回収しといて少しそこから返していけばさ、はい、まあ、金融商品だと必ず詐欺になるんだけど、これ
そうですよね、
実際投資してない運用してませんと、運用してないお金を返すと、
はい、
そしたらもらったお金から返していくわけだから 100% 以上返せなければ絶対に元本はもう毀損されてるんだけども、
はい、
そうじゃないようなことなんかだと不動産の場合は元本が毀損されるかどうかはまた別次元で、その買った価格が安いのか高いのか、
はい、
でそれをね、私最近まあ、先進国もよく行ってるんですけど、まあ、東南アジアもよく行ってまして、そこでねいろんなことをヒアリングがどんどんできるようになって、今までは恨んがための人しか会わないといいことしか言わないわけよ、向こうの人も。で、向こうの人がいいことしか言わないから日本人を売る人はそれを信用して言ってるって言って、で言ってるんだよ、やっぱり相変わらず行くと、これいくらで貸せるのって聞くといくらって本当かと、やっぱりね、じゃあ実際に今すぐ1割下げていいから今すぐお客さんつけられるかって言ったらいないとか言うから、でそれは悪気があってるわけでもないから、
で
そのいいとこ取りをするじゃない、でお客さんもいいとこ取りをしてしまうんです。やっぱ何でかって投資だから下心もあるじゃないですか、儲かるなとかってね。そうすると人間なかなかそのあたりの部分がどうしてもですね、その心地いいところに行ってしまうと。でそれがね、話が上手い人とか、まあそこそこの実績のある会社のセミナーとか、あとまあ大手の会社がセミナーの提供だけしてるとか、まあ、会社名はちょっと言えませんけど、
はい、
そういうところだとお客さんまずそこで信用してしまうと。でそこの、そうで、そこでやってる人間がそこまで分かってるかっていうと、僕はこの業界知ってるからあれだけど、あんまり分かってない人が多い。
そうなんですね。分
かってない人が、私は自信持って言いますけど、私が一番見に行ってるし、実際見に行ってその物件が割高か割安かどうかで、割高な物件を売らない、自分も物件紹介してるからね、
はい、
分かるけど、そういうものだと。で逆に割安の物件っていうのは探せばあるんだけど、日本人にわざわざ売りに来ない。
あ、そうなんですね。
だって向こうで売れちゃうし、
まあそうですね、
別にそんな日本人に売ったところで、
はい、
何の商売にもならないというか、安く売ろうと思うと大してやっぱり利益出ないんですよ。
あ、
そうすると海外やるっていうのは、はい、結構手間もかかるじゃないですか。
そうですね。
で一人じゃできなかったりするから、どうしても分け合ったりするとどうしても利益を乗っけたりしがちなんですよ、日本よりもね。だからそういう仕組みがあって、海外不動産投資をするということに関して本当に気をつけなきゃならないことっていうのは、その物件とかそのエリアがどういう不動産的に言うと今いくらぐらいで、それ相場がどのくらいで、まあ相場があるないも含めて、
はい、
実際にじゃあ安いのか高いのか、この物件が他と比べてどうなのかっていうのを誰も説明していない。で多分売ってる人も分かってない。だってずっといる人は本当は分かってるんだけど、
はい、
その人もやっぱ新興国に行くとね、新興国、要するに例えばさ、カンボジアとかベトナムに行くと、行くたんびに成長してるんですよ。
行くたびに、
行くたんびに、なんかどんどん店もできてビルもできて、変わってるな、成長してるな、これは不動産はどんどん値上がりするだろうと。
あ、
でも不動産の特徴とするとですね、思惑が先に動くから、最初にもう動き始めたら値段は乗っかるんです、先に。だから結構もうその時点で高い買い物をしてる人は結構多くて、はい、でまあ心地よければいいほどそれでよくて、でなおかつ保証しますよなんて言われると、そういうものに対してね、ものすごく、じゃあいいかと。で実際保証されてるとその間は賃料とか入ってくるじゃない。そうすると実際にその部屋が本当に運営されてるかなんか確認しないわけよ。
確認しないんです
か、ね、だってお金入ってきてるし行かないじゃない、
まあ、そうですよね、う
ん、例えば買ったとするじゃない、
はい、
まあ、1年に1回ぐらいはねついでに行こうかもしれないですけど、実際賃借人貸してる人の家って見に行かないじゃない、
行かないですね、うん、
実際私も日本で不動産貸し持ってて貸してたりするけど行かないよね、
そうですね、言われてみれば、
うん、だから何かあるとねまたこれがトラブルがあったりするとあれなんだけど、だから本当に貸してることは分かんないわけよ、
怖いですね、
怖いだからそこら辺の説明もなくて、でないのはなくてしょうがないというか、そのぐらいのレベルなんです、まだ海外不動産というものに対して、はい、で今まで申し訳ないけどやっぱりいろいろやってる人の、まあ、有名人と呼ばれる人なんか不動産に詳しくない人も多い、全然詳しくない、
そうなんですね、
素人で不動産ってかなり特殊なスキルっていうか経験値が必要でね、もう素人さん何にも知らないからね、知らないでしょ、
わからないですね
だからねこれってものすごく大きくて、で私は日本で30年以上不動産業界にいます、特にマンション作ってました、売ってました、マーケティングしてました、それを海外に広げて、同じようなことをやってる、まあ、だけっちゃだけなんですよ、でもこれって私だからできるというかね、いうこともあって、
はい、
だからそういうことが言いたいのね、じゃあですよ、じゃあ何か具体的にどうするかっていうことで言うと、次はね新興国のさっき言ったセミナーが減ってきましたと、じゃあ次どうなってるかと、先進国のセミナーが増えてきましたと、
あ、先進国
増えてきました、で私たちも実は先進国の物件はいくつかやってるんだけども、やっぱり先進国っていう形になってきました、あとは上場会社とか不動産会社、日本の不動産会社がアメリカの物件を売り始めるとか、はい、でここに来てこの1週間のセミナー、他社のセミナー見るとほとんどが、まあ、ある会社なんか全部先進国しかやってませんと、でだったらそれもまたねトークが同じで、まあ、これちょっと専門的な話になっちゃうんだけども、はい、原価償却っていう仕組みがあってね、
はい、
不動産を買うと、買った分の、まあ、その原価というか経費、価値、建物の価値を毎年償却できますよというのがあって、古いものを買うと、日本の方税制で決まってる一定の時期よりも古いものを買うと一気に償却できますよっていうのがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
例えば木造だったら4年で償却できますよって今あるね、まあ、これはちょっと変わると言われてるので、
はい、
でそうすると節税目的で買いましょうと、で、まあ、年収が1000万超えて、いわゆる課税所得が900万超える人、まあ、年収でいうと1400万ぐらいなんだけど、超えるとまたそこから 10% ぐらい所得税が上がるんですよ、住民税とね、
はい、
そうすると結構サラリーマンで負担感が多いのね、うん、まあ、もらってみれば分かると思うけど、はい、昔私もそうだったなみたいな時には結構払ってるねっていう感じでして、で、まあ、本当にその年収どうかな3000万4000万ぐらいもらってる人にとってみれば確かに節税は大きい。太陽光発電ってさ、
はい、
知ってる？
知ってます。
まあ、なんで原子力発電がダメっていうか今後のこと考えたら自然エネルギーよっていうことで太陽光発電っていうことで、はい、
そうですね、
いろいろそのパネルがあるでしょ、
はい、
で太陽の光で発電しますってあるでしょ、あれを投資しましょうって話がここ何年か流行ったわけですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、国がね、
はい、
その電気を買い取りますと。
あ、CM とかでやってましたね。
そう、でもねそれって結局電気量に乗ってるんだよね我々のね。
そうなんです
か。そうなんだけど、まあ、それは置いといて、
はい、
それがなんで一気に普及したかっていうと、もちろんその買い取り価格が高いので利回りもいいっていうのもあるんだけども、減税、グリーン減税って言ったかな、1年でその買った分の原価を丸々償却できますよっていうのが待ってるわけ、
はい、
そうすると例えば2000万円投資しましたというと、その人が稼いだ2000万3000万とか稼いだやつから2000万円ボーンって引けるわけ、収入から。そうすると残りの1000万円に対して課税されることになるわけ、はい、そうするとものすごく税金負担が減るわけっていうので流行ったんですよ。だけど、まあ、だんだん多くなりすぎて国もそんなに買い取りしてもなって話になって、
はい、
でいろいろその買い取り価格も下がってきたんだけども、まあ、それはメーカーの努力でだんだん売り値も下がってきたりしてんだけども、まあ、それが一段落してるというか、まあ、今はなかなかそううまくいってなかったりする人も出てきてるんだけども、まあ、そんなようなことで不動産買う理由っていうのは原価償却使いますよと いうのがあるんだけども、はい、そこでもう一個気をつけなきゃいけないのは、中古で築が古いやつ、まあ、30年とか40年とかの木造とかになると一気にそれが使えるんだけども、アメリカとか行くとね、実際に不動産よく見てるので分かるけど、はい、別に50年でも日本の50年だと結構古くなってるけど、中をリニューアルしてね使ってる人は結構多いのね。
ああそうなんですね、うん、
なんだけど、はい、やっぱりその屋根とか設備とか補修をしなきゃいけないところっていうのは古くなればなるほどいっぱい増えるんですよ。
そうですよね、
当然、はい、でそこら辺のこともあんまり考えずに、まあ、値段を原価償却されるからって言って、その売っている会社さんが値段乗っけたりしてるんだね、分かりやすくと、まあ、全部じゃないけどもちろんっていうこともあって、要するに必ずしも買う物件が買う物件自体の価値評価に行ってないわけだから、海外不動産のセミナーっていうのは大概金融商品的な話をしている。
そうなんです、
ね、だから要するに節税になりますよ、原価あれですよ。でその不動産の価値がどこまであるのかって話できない。それはだって行ってない、お客さん行かないしね、
はい、
まあ、最終的には行くんだろうけど、でも行かないで買いましょうとかね、アメリカの不動産で行かなくても買えるからね、
行かなくても、
うん、だからそんなようなことがね、起きるとお客さんも忙しいし、でもこの税金なんとかしなきゃいけないしって、で目先の話で言うと、でそれがね、まあ、3000万ぐらいある人は本当にいいのかもしれないけど、1000万ぐらいの人がそれやろうとしてるのは大間違い。だって本当にちゃんと価値のある物件を買って、はい、でいろんな、例えばアメリカなんかは訴訟の国なわけですよ。訴訟って争いね、なんかあったらすぐ責任取らされる。だから自分の名義でアメリカの不動産を買いますとなると、何か怪我させたりするとオーナーに全部来るわけ、
はい、
そうすると保険で賄えないとか、1億円人が亡くなったらどうするんだとかね、そういうことになるから、結局どうしてる、本当はどうすべきかというと、向こうで会社を立てて向こうの法人にしちゃえば、そこで全部限りになる、シャットアウトされるから、もう本人には及ばないんですよ、
はい、
その会社が極端なこと言うとなくなりゃいいわけだからさ、最悪ね。だからそれを日本の場合ってそういうことってあんまならないから、やっぱりその習慣とかを含めてね、そういうことなんかを説明をしてるんだろうけどしてない。で、あとはその例えばじゃあアメリカに行きました、はい、築30年40年のものを買いますか、新築を買いますと。で新築だとそういう4年で償却ってできないから、はい、20何年償却しなきゃいけないから、日本の場合ね。でも新しいからね、10年ぐらいそんな壊れないのよ。
あそうなんです、ね、
だって新築買ってみなさいよ、はい、だから車もそうだけど、最初の新車から5年ぐらいがまあ壊れないし。
あそういうことですね、うん、確かに
家だって、はい、例えばこの給湯器が壊れますだって10年以上で、冷蔵庫とかもそうでしょ、10年、
そうですね、
10年持つでしょ、
だいぶ、はい、
でそこからなんでね、ポイントはね、
そこからが大事なんですね、
うん、そこから大事なんですよ。でそこら辺を説明もしないで、だからまあ中古なら中古なりの安い値段で買って、ちゃんとその次に売った時もその不動産の価値がね下がらないとか、まあ、全体的に上がるんだったらちゃんと上がる可能性があるということに、まだある程度考えた話をしてもらえればいいんだけども、なかなかそういう話まで行ってない。でなんでかというと、ね、お客さんがね興味がないというか、そういうその節税に、はい、やっぱね税負担がものすごく重いんだろうね、この稼いでる人は。
で
自営業でやってる人はね、うまくやってるからね、そもそも、はい、そもそもいろいろやってるから、自営業私今なってみて思うけどさ、全然税金の体系違うもん。よっぽどサラリーマンの時ってやっぱり税金払ってるなって感じ。
あやっぱり違うんですね。
するするする。だからただ借金しやすいけどね、サラリーマンの方が年収がちゃんとあって安定してるから、はい、だけど不動産なんだろうな、そのサラリーマンさんがそういうことでね、節税できますよなんていう話をですね鵜呑みにして、そのまま先進国のアメリカの不動産だから大丈夫だ、
はい、
言って買って、その先どうなるのって話についてはまだあんまり表面化されてないけど、これからは出てくる可能性十分ある。で管理がしっかりしてないといけないって当然であって、向こうで管理会社をちゃんと紹介できたり、
はい、
そういうのはもう当たり前ですよ。そこができてなかったらそもそも、まあ、売っちゃいけないし。
そうですよね、
だけどもそこから先の話がどうしても踏み込んで話ができてないっていうのがやっぱあってね。だからまあ今回 あの特別編ということでちょっと長く話してるの、海外不動産を持つ時の
本当に気をつけなければならないことですね。
だからまあ、まとめるとね、その不動産が本当に どのぐらいの価値がありますか、で売ってる物件が周辺の物件と比べて、まあ、割高ですかと、まあ、相場ですか、まあ、割安ですか、
はい、
これをちゃんと説明しきれますかという話が全てですよ、どちらかというと。でそうなると結局不動産って何かというと、その物件のがどうですかってことになるわけで、海外不動産なんかやっぱあまりにも話がでかくて遠いから、まずざっくりそこの都市の話をして、
はい、
そこが成長してますよとか人増えてますよということで、ああ買ったらいいんじゃないかと思うけど、じゃあその物件が他と比べてどうなのかとか、で、まあ、日本と違ってあんまり空室は確かに少ないんですよ、アメリカも。
そうなんですね、
5%とか 7% ぐらいだから、日本は 15%、16%、まあ、場合によっては 30% とか言われてるからね、はい、そういう意味でそこら辺のリスクっていうのは少ないんだけど、アメリカの場合本当治安の問題とか、学区のエリアが悪いとこ買うと、もう入居者の質は半端なく悪いから、もう全然違うので、
はい、
気をつけなきゃいけないし、でも魅力的にはアメリカってのはものすごくやっぱりさすが世界のね、今一番の国だってこともあって、でなおかつ人口も増えていくし、南の方はどんどん成長していくので、そういう意味では政府が、まあ、国がしっかりしている割には不動産はこれからまだ値上がるという非常に魅力がある。だけどその物件がどうですかということが、まあ、分からないと、
はい、
どうなんだろうねみたいな話になるので、ぜひですね、そんなようなことを勉強してくださいと。でそれはですね、アメリカの場合はレッドフィンというサイトとか、ジローというサイトとか、トゥルリアというサイトとか、全部見れるんです。ただあまりにも物件多すぎてよくわからないっていうかね、
あ物件数が
バーッとサイトで調べてますと、地図に落としてていくらいくら出てますと見ていくけどよくわからないんですよ。なんだけど、
はい、
日本の不動産もそうなんだけど、コツはですね、ずっと見てるんです。結局もうエリアはある程度決めたら、そこの不動産に関してずっと見て、でエリアごとに絞っていってとか、いくらぐらいっていうのを仕分けしてみて、で学区との連動性はどうかっていうこととかを、はい、見てやればできる。まあ、英語なんだけど、まあ、英語じゃなくてもそこら辺はあんまり関係ないの でそれはもし見方が分かんなければ私が教えてもいいっていうかね、不動産屋さんだったら本来そういうことやるんだよ。
ああそうですね、
だって相場がどうかって、土地買うときもそうだし、物件買うときもそうだし、で、失敗しない物件買って、で、まあ節税のメリットあるんだったらそのぐらいの値段で売ってもいいんじゃないっていう。で買う方もお任せだし楽だし、さっきの、はい、お任せ楽イコール儲かるかどうか分かりませんよって話なので、
あそうですよね、
安易なお任せはあんまりお勧めしない。だけどもちろん任せらんないっていうとなるとちょっとシャレにならないので、
はい、
その人を見て買いなさいって言葉もあるんだけども、それも大事なんだけど、その人がいい人だからといってその不動産がいいかどうかは別だからね。
あまあそうですよね、うん、難しいですね。
やっぱ不動産の場合キャリアがある人が強いし、じゃあ自分が投資してれば強いかって、その人の投資が合ってるかどうかだからさ、その人の投資歴を聞いて正しいかどうかですよ。だから聞かなきゃいけないの。でなんでそこに投資したんですかとか、それで聞くと大体ね、時期が良かったっていう人が多いですね。私から言う
時期が
買った時期が度胸があったから早めに買ってるから、なんだ儲かってんじゃんと。で 今は、ね、もうそんな時期じゃなくなった。さっき言ったように新興みんなが買うようになってくると、
はい、
だんだん値段上がっちゃうのよ。みんな買わない時のが上がらないから、だからね、ブームになるってのは非常に難しい話なんだけども、でも情報は入ってくるようになってきて、でも日本に入ってくるのはまだまだ、僕は今中国とか行ってるけど、世界で入ってきてる不動産の中でいうと10分の1くらいしか入ってないかな。
10分の1、
うん、全然もう桁が違う。だからそこら辺をなぜ私が海外に出かけてるかっていうと、そこら辺直に、結局直に行って直に聞いて、これがいくらだと、相場がいくらだというのを確認しないとわからない、一個一個。
そうですね。
でそれは記憶力さえそれなりに良ければ一個一個のやつは頭の中に入れてちゃえばいいわけですよ。モスクワいくらと、はい、どういくらどこいくらと、これ語れるからね私今。
すごいですね。
だからこんな人いないから非常にこんなことまでやるのが心配なんだったら私に聞いてくださいと。
そうですね、
私に個別相談してくださいと。
セミナーも、
ね、そう、はい、セミナーも来てください。だから私のセミナーもおかげさまで35人ぐらい参加していただいてます。
すごいですね。
びっくりしましたね。もうやっぱり時代がそうなってきたというか、 ありがたいことなので、
はい、
まあ、あのぜひねそんなようなことの発信もちょっとしていきたいなと思うけど、まあ、今日今回はね特別編ということでちょっと長くですねお話ししましたけど、そんなことをねあのリスナーの方々も気をつけていただければいいかなという思います。はい、
はい、市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。